ジャンボーハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気にいってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。今日から11月の放送になりますね。いやー、もう11月に入ってしまったかと思うと、いや毎年この時期同じようなお話をしている気がしますが、1年が経つのは本当に早いなと思ってしまいます。今年も残すところあと2ヶ月を切ってしまったということですもんね。皆さんはいかがですか？今年やり残したこととか、もっとやりたかったことありますか？私はたくさんありまして、あーこれもしたかったのにな、あーこんなこともやれたらいいなと思ってたのにみたいな感じで11月を迎えてしまいましたが、でもまだ11月スタートしたばかりですもんね。あと2ヶ月あるわけですから、内容によっては今からでもまだ間に合うこともあるかもしれないから、一日一日を大切に過ごしながら、あと2ヶ月2025年もいい年だったなと締めくくれるように頑張っていきたいなと思います。11月のお便りテーマを皆さんにお伝えします。11月のお便りテーマは私のお気に入り。場所でも物でも音楽でも映画でも食べ物でも何でも、あなたのお気に入り、好きと思えるものをぜひ教えてください。ということで、今月はね、皆さんの好きをたくさんご紹介していきたいと思っていますので、お便りぜひぜひ送ってください。それではご紹介していきます。ラジオネームミーナさん、ももさんこんばんは。私のお気に入りは学生時代の友達グループと1ヶ月から2ヶ月に一度開かれる集まりです。いつもはお店でご飯を食べながらとかですが、先月はハロウィンをテーマにレンタルルームを借りてみんなでパーティーをしました。20代後半の私たち、仕事や恋愛、結婚など何かと変化の多い時期に差し掛かっていて、会うたびに誰かしら悩みがあったり嬉しいことがあったり、時に愚痴ったり、お互いに話を聞き合いながら励ましたり寄り添ったりしてきました。こういう時間が何より私のお気に入りの時間だなと最近感じます。みなさん、お便りありがとうございます。お気に入りの時間、どういう過ごし方をしている時間がお気に入りかというお話で、確かにね、その過ごし方、その時間の使い方もお気に入りになったりそうじゃなかったりとかね、ありますもんね。ミーナさんは学生時代からのお友達と一緒に集まっていろんなお話をしたり、お互いに励まし合ったり悩みを聞いたり、そんな時間が特別なお気に入りの時間だと書いてくださっていました。いやー、すごく気持ちがわかりますね。そうですよね、友達と過ごす時間って本当に貴重だなと私も思います。学生の頃は毎日のように学校に行けば会えて、ああでもないこうでもないという話を一日中なんか当たり前のようにしている日々があって、でもそこから卒業してそれぞれ仕事をしたりとかで前みたいに頻繁に会うことはできなくなってしまって、それでも仲のいいお友達とこうずっとつながれていると、定期的にね会っていろんな話をしたりとかっていう時間ってすごく大事ですよね。でまさにその、そうだな、もし大学だとしたら大学を卒業して22歳ぐらいから、そこからお仕事をし始める子も多くて、いろんな仕事で新しいことに慣れていくような時期があり、そこから20代、まあそれとともに恋愛とかもするような時期でもあったり、 20代後半30代とかってなっていくと、お友達の中でも結婚する子が出てきたり、お母さんになる子が出てきたりとかって、どんどんこの生活が変化していく時期だと思うんですよね。私もそういう時期を経験してきて、そうするとその時その時でこう悩み事もまた違っていたり、嬉しいニュースも変わっていたりって、人生の中で本当に大きくいろんなことを変化して感じていくような時期だと思うので、同世代のお友達といろんな話ができたり、励ましてもらえたり、アドバイスをもらえたり、情報交換ができたり、そんな時間ってね、すごく貴重な時間だったなぁと私も思います。まさに同じようにね、1ヶ月2ヶ月に1回集まってっていう風にしていました。でもまたそこから私たちの世代になると、またいろいろと変化して、家庭を持つ子が増えてきたり、お母さんになる子も増えてきたり、でその頃よりももっと自分の時間が自由に作りづらくなっちゃったりして、頻繁に会うっていうのもなかなか難しかったりとかで、そうだな、それもまあ人それぞれだと思いますけどね。私だと本当になんか、そうね、 1,2 ヶ月に1回会うっていうのもちょっと難しく最近はなってきたりして、まあ、いろんなねお友達がいたりするので、そのまた別のお友達とかはあれですけれども、その同じお友達と会えるのは3ヶ月に1回とか、場合によっては半年に1回とか、どんどんそのスパンが空いていくからこそ、会えた時にやっぱりその会えなかった間の報告をし合ったりとか、いろんな話をする時間ってすごく楽しくて貴重だなと思います。もちろん新しく出会ったお友達とか、それこそママ友さんみたいに、私にとっては学校のお母さんたちだったり、幼稚園に出た幼稚園のお母さんたちだったり、いろんな場面でね、新しくお友達ができる機会もあったりして、そういうお友達とランチしたりおしゃべりしたりっていう機会もあるんですが、でもまたそれとはちょっと違うというか、学生時代10代の頃から知っているお友達、もう今までいろんなことをお互いに経験して、それを全部共有してきたお友達との関係性っていうのはやっぱり特別だなーって、安心感もありますし、過去の思い出もたくさんあるから、過去振り返っても話が尽きないぐらい、いろんなね思い出話ができたり、最近の話ができたり、いや本当に私もね同じように感じています。今もそういう子たちと会って話ができると、ああ、お互いにまたね頑張ってるわけだから、それを聞いて、ああ私ももっと頑張ろうとか、そう、結構私お友達の影響を受けるというか、いいなって思うことで、結構私の仲良くしているお友達、前向きな子が多くて、なんかこういくつになっても新しいことに挑戦していたりするような話を聞くと、ああ私なんか同じような日々を過ごしているのかもしれないなって、もっともっとなんかいろんなことにチャレンジしたり、年を重ねるごとに新しいことをする機会って減っちゃうと思うんですけど、それをあえてなんかこういうことを始めてみたよとか、習い事であっても、自分の何かの勉強であっても、それからその学校の、例えばお母さんだったらね、学校のことで今まで挑戦していなかった PTA の、こんなちょっと大変そうな仕事だけど引き受けてみたら世界が広がったよとか、そういう話を聞くと、新しいことにどんどんチャレンジしている姿から、ああ私も頑張ろう、もっともっと世界を広げてみようなんて気持ちになることも多くあります。だからこそ、そうお友達と会うその時間ってすごく楽しいだけじゃなくてね、充実した時間で、また前向きにその後の日々をもっと頑張ろうって思える時間になったりしますね。皆さんと同じです。そんなお気に入りの時間っていう目線でのお話も面白いですね。皆さんもこんなことをしている時間が好き、こんなことをしている時が、楽しいな、お気に入りだなと思う時間などあったら、ぜひ教えてください。お便りありがとうございます。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションでは コンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど、大小様々なイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-00-6452、 0120-00-6452、 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。藤谷桃の桃の缶詰。
それではお便りをご紹介します。ラジオネームジゼルさん、こんばんは。私の最近のお気に入りは、夜にゆっくりお気に入りの紅茶とクッキーを食べながら本を読むことです。猫を飼っているんですが、私が夜バタバタ家事をしている時は離れていて、恒例の夜の読書タイムとなると膝の上に乗ってきて甘えたりうとうとしたりしています。そんな猫のぬくもりを感じながら、ほっと一息自分の好きな時間を過ごすのが最近のお気に入りの時間です。ジゼルさん、お便りありがとうございます。またお気に入りの時間の過ごし方のことを書いてくださいました。先ほどのね、オープニングのお便りはお友達とワイワイ過ごす、楽しく過ごす時間がお気に入りと書いてありましたが、これもまたお気に入りの時間ですね。自分一人の夜の時間にゆっくりと、すべてお気に入りを集めてという感じですね。お気に入りの紅茶、お気に入りのクッキー、お気に入りの本を読んで、お気に入りの猫ちゃんがお膝にいてみたいな感じで、自分の好きなものに囲まれて自分一人の時間をゆっくり過ごすっていうのも、またその誰かと過ごす楽しい時間と比べられないほど、どちらも素敵な時間、いい時間だなっていうふうに思います。いやー、いいですね、そんな時間の過ごし方。私もやりたいなって思います。なかなかうちの子供たちは夜更かしタイプで母にも問題があるのかもしれないんですが、早く寝かせてあげたいと思っても、なかなかみんな結構夜いつも元気でして、朝ちゃんとね起きて学校に行っているからあれなんですが、なんか睡眠時間って人それぞれなのかな、なんかあんまり眠くならずに夜元気でいることの多い子供たちで、なので早く寝かせよう寝かせようと思っても、なかなかみんな寝てくれずにおしゃべりが止まらなかったりっていうことが寝室でもたびたびあるんですが、それでもなんとか寝かせることができて、大体ね一緒に私も力尽きて眠ってしまうことも多いんですけれども、私がまだ元気があるうちに、余力のあるうちにみんなが寝ることができたら、その後の時間はちょっとだけ似たような時間を過ごせる時もあります。私もいいな、一人のゆっくりできる時間もって感じます。でも大体私はそう、みんなの寝かしつけが終わった後に戻ってきて、残っている家事をドタバタして、でそうだな、最後自分が寝る時間のほんの30分前とか、ほんのちょっとの時間、あんまり夜更かししちゃうと私も私で次の日の朝起きるのが辛くなっちゃったりするので、あまり不健康も良くないから、ある程度自分でこのぐらいの時間には寝ようって決めている時間までは、あって30分くらいかな。そうですね、なんかゆっくりちょっと飲み物を飲んだりとか、あとはね、そう、この前もラジオで話しましたけど、その時間に何かちょっとしたね、本当に少しだけだけどアイスを食べたりとか、ちょっとさっきのね、ジデルさんと同じでクッキーを食べたりとかしたいなって今までしてきてたんですけど、なんか最近そう、夜遅く食べると胃がもたれちゃうから、なんかあんまり食べるのはちょっとやめていて、控えていて、そう、寝る前になんか苦しくなるのも嫌なのでね、そう、昔はそうだったんですけどね、なんか食べたり美味しいもの飲んだり、そうだから最近は飲み物ぐらいに、何かこう好きな飲み物を飲みながら、そうですね、ゆっくりしたり、見たいけどまだ見れてなかったドラマをかけたりとか、そんな感じでちょっと自分時間を過ごして寝ることもあります。でもすごくやっぱり癒されるなって思いますね、ほっとします。あとちょっと最近勉強も少ししてたりするので、そう、私のピアノ教室の方でこうちょっと行かせたらいいなと思っていることがあって、それの勉強ちょっと始めたりとか、 あとそう、英語の勉強も最近ちょっとしてたりするので、夜のそういう時間に少し自分の勉強をしたりとか、っていう風に過ごしたりしていますかね。でも本当そういう一人の時間っていうのもまた大事ですよね。なんか一人の時間を持ちたいってちょっと、なんだろう、こう、まあ、わがままというか、なんか、その、家族と過ごす時間も幸せ。みんなでワイワイしてる時間も幸せ。だからこそ、こう一人でホッとできる時間も幸せみたいな。なんかどっちもね、どっちも求めてしまうのもすごく贅沢なのかもしれないですけど、なんかそこでまた気持ちが切り替わって、家族と過ごす時間に全力投球できたりとか、おうちのことするにもね、そんな切り替えも必要かなと思うので、私も大好きです。一人で過ごす時間もいいなと思います。ジゼルさん、お便りありがとうございます。猫ちゃんがお膝に乗ってるなんて、もうそれだけでね、何もしてなくてもなんか癒されそうなひとときですね。お便りありがとうございました。続けてもう一つご紹介します。ラジオネームバニラシェイクさん、ももさんこんばんは。私のお気に入り、その言葉を聞いた時に一番に思い浮かんだのは、飼っている犬のココアです。ココアはトイプードルで2年前に我が家にやってきました。パパの友達のお家でプードルの赤ちゃんが生まれたと聞き、ただ見せてもらおうと思って行ったが、最後あまりの可愛さで結局飼わせてもらうことになりました。焦げ茶の毛で本当に愛らしい目をしていたので、ココアと名付けて、我が家の末っ子として家族みんなから愛され、元気にすくすく大きくなっています。どの瞬間も可愛いですが、私が大学から帰ってきた時に真っ先に玄関に走ってきて、おかえりおかえりと迎えてくれる時が一番嬉しいです。私の一番のお気に入りはココアです。バニラシェイクさん、お便りありがとうございます。バニラシェイクにココアに、なんか美味しそうなお名前がたくさんですけれども、これはもう動物を飼っていらっしゃる方はもうみんな同じように思うんじゃないでしょうか。一番のお気に入りは何って聞かれたら、やっぱりお家にいる動物たちって思う方はすごく多い気がします。可愛いですね。焦げ茶色の毛で可愛い目をしてるから、ココア2年前に我が家にやってきたってこと、2歳ぐらいですもんね。まだまだ元気いっぱい、きっとお家の中を走り回ったりしているような、そんな時期じゃないかなと思います。そうですか。お家に帰ってくるとおかえりおかえりって、そう、ワンちゃんって本当にそうですよね。ほとんどの子がそうなんじゃないのかな。なんかうちの子もそうでしたし、いろいろな動画とかを見ていても、みんなも家族が帰ってくるとおかえりおかえりを全身で表してくれるって、やっぱりすっごくこちらも嬉しくなりますよね。なんか人間は帰ってくるとね、その家族が帰ってきたら嬉しいって、また会えて嬉しいっていう気持ちになるけど、そこまでおかえりおかえりおかえりって言ってその人の周りを走り回ったりとかはやっぱりしないじゃないですか。もちろん心の中で嬉しく思うけど、まあそこまでやるのが照れくさいっていう思いもあったりはする時もあるかもしれないけど、おかえりっていうのはなかなかそんな全身で表現して、こう顔を舐めまくるみたいなね、ワンちゃんみたいなことはできないと思いますけど、でもやっぱり人って、その動物と限らずですけど、自分が家に帰ってきた時に帰ってきたことを嬉しそうに迎えてくれるっていうのは、やっぱりすごく嬉しいな、幸せだなって感じる瞬間でもあるなと私は思っていて、そう、私自身もすごくそうなんです。なので、ただいまって帰ってきた家族をできるだけおかえりって笑顔で迎えたいなっていうのは常々思っていて、まあ、なんかしてたり、仕事中だったり家事をしてたりとかっていう瞬間は絶対あるじゃないですか。みんないろんな時間に帰ってくるからね。でもその時に、あ、おかえりって言って顔も見ないでお迎えするよりも、やっぱり一回やってることを一瞬でも手を止めて、おかえりってどうだった、今日学校どうだったっていう風に迎えてあげられるって、なんか大事だなと思っていて、 子供たちも帰ってくるとまずおかえりっていう感じで、ちっちゃい時はね飛びついてきておかえりってハグしたりとかしてたけど、もうだんだんみんなね小学生とかになってくるとなかなかそういう温度感じゃなかったりする時もあるので、うん、だからまあそこまでされても嫌だってだんだんお年頃になると思うじゃないですか。お母さんいいそんな来ないでみたいねなっちゃってもねいけないから、そうなんだけど、やりすぎては違うと思うんですけど、でもやっぱり顔を見て目を見ておかえりって笑顔で迎えてあげられるのは子供であっても大人であってもやっぱり嬉しいなと思うし、なんかここお家だな、ほっとするなって思うと思うので、そういう風にできるだけしようって日々思っていて、だから私も同じようにしてもらえるとやっぱり嬉しかったりして、そうそう、その究極ですよね。ワンちゃんのもおかえりおかえりおかえりって走り回って走り回って飛びついてお顔を舐めてもらってみたいな、そういう瞬間でやっぱりねみんな嬉しいと思います。なんか私何かのそうスマホでこう流れてきた SNS とかの動画でね、そう犬が好きだからやっぱ犬の動画もよく見てるからか流れてくるんですけど、ゴールデンレトリバーって大きい犬種の大型犬ですねを飼っている方がお家に帰ってきて、で2匹飼っていて、そこのお家は全然私も知らない方ですけどね、たまたま見た動画ですけど、そうするとゴールデンレトリバー2匹のお帰りのお迎えの激しいこと、もう女の人だったんだけどお母さんみたいな、その女性の方が家に帰ってくると2匹がうわーっと走ってきて玄関で飛びついてくるんですが、ゴールデンレトリバーのも成犬って多分30キロ以上とかあるんじゃないのかな、普通に大人の人ぐらいの体重が多分あると思うので、それでね2匹でこうよじ登ってきて押し倒されちゃうみたいな状態で、もう玄関でお母さん尻餅をついちゃって、そのまま座ってもいられず、なんかもう背中の方に倒れ込む上にみんなその2匹が乗っかってきて、まあ激しい感じでもう笑ってしまうぐらい、なんか、あ、かわいい、ただいま、ではなくて、もうなんか、身動きが取れないぐらいの歓迎をされている動画が面白くて、もちろんすごい喜んでらっしゃると思うんですけど、その女性の方はね、だけどその激しさが、すごい、あんな風になっちゃうんだなって、しばらくその子たちの気が済むまで玄関で寝ているみたいな状態で、乗られたり、舐められたりとかしながら、お迎えされていましたね。え、これが毎日なのかななんて思うとね笑ってしまったんですけど、いやでもねやっぱり可愛いですよね。自分が来たことをこんなに喜んでくれるのかと思うと可愛いなと思います。で、そうですよね、動物と過ごしてると本当にそう思う瞬間がたくさんあって、そう、いつだかも話しましたけど、うちもね、そろそろ、うちまだ何も動物を飼ったことがないので、今子供たちはそういうことを経験したことがないので、それうちは子供の頃、私たちはね、犬を飼ってた時期もあったりして、その暮らしている楽しいことも、それからね、まあもちろん大変なこともお世話しなきゃいけないから、全部知ってるんですけど、うちの子供たちはまだ経験がないので、そろそろね、何か動物と暮らすのもいいかなって思って、今ちょっとずついろいろ調べたりとか、そう、犬種といってもね、全然まだ知らないので、いろんな犬種をこうペットショップを見に行ってみて、今お勉強中って感じで、このぐらいの大きさがいいかな、この見た目はこの子がいいけど、いろいろ調べてみると、そのこの犬種のね、ワンちゃん可愛いなと思うんだけど、性格的にはちょっと、あ、こういう部分があるのか、じゃあ、うちはちょっと、そこには合ってないかなとか、こんなにも運動量のいる種類なんだこの子はとか、こっちの子は逆にあんまり運動させちゃうと疲れちゃうからほどほどにしなきゃいけないんだなとか、その犬を飼うと一言で言ってもね、お家のその例えば広さだったり、どのぐらいお散歩を連れていけるかという家族の生活のリズムもあったりとか、家の中でじゃあどういうことに気をつけなきゃいけないのか、怪我をしやすい、やっぱ足が細いワンちゃんだったり、足が短いワンちゃんは腰に負担がかかったりとかってすると、じゃあソファーから落ちて怪我をしないように、そういうふうに家の中をまた考えなきゃいけなかったりとか、そういうこともね、いろいろその犬種によっての性格もやっぱり甘えん坊な犬種とか、ちょっと警戒心が強くてとか、飼い主にはすごく従順だけど他の人にはちょっと警戒してしまったり吠えてしまったり、はたまたもうどの人に対しても本当に人懐っこくて甘えることが上手な犬種だったりとか、本当ね、いっぱいワンちゃんに よってその性格もそこにさらに個人差がねきっとあるでしょうから、そういうこともいっぱい勉強しながら、じゃあ我が家にお迎えするワンちゃんはどういうワンちゃんだったらワンちゃんも幸せになれて私たち家族も幸せになれてっていうのだろうねって今すごく日々勉強して、まあ、楽しい勉強ですけどね、いろいろ調べながらいろんな場所に出かけていていろんなワンちゃんを見させてもらったり触れ合わせてもらったりっていう時期です、まあ、とっても楽しい時期でもありますね。いやー、動物と一緒に暮らしたいなと私もすごく思ってます。ここはちゃんと楽しい日々を過ごしてくださいね。バニラシェイクさん、お便りありがとうございます。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。レインボー、聴いてください。 藤谷桃でレインボーでした。
藤谷桃の桃の缶詰。イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロ、アマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
今お聞きいただいているのは畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰です。それではお便りをご紹介します。ラジオネーム、のこのこよっしーさん、こんばんは。肌寒くなってきたこの時期、僕のお気に入りはお風呂です。寒い日に外から帰ってきて、お風呂の湯船に浸かった瞬間、最高って思います。そしてこれだけではありません。お風呂でしっかり温まって出てきた後に飲む牛乳。ちなみに僕は最近コーヒー牛乳を常に冷蔵庫に入れておいていて、それをお風呂上がりに飲むのが至福のひとときです。ということで、僕の最近のお気に入りは、お風呂とお風呂上がりの牛乳でお願いします。なかなかよしさん、お便りありがとうございます。寒くなってきましたもんね。急に夜になると、あ、寒いな、冬だなという感じが最近してきましたけれども、そんな日お家に帰ってきて暖かいお風呂に入った瞬間、疲れがこう癒されていくのを感じますよね。温かいお風呂って本当に幸せだなって思います。そしてそれだけでなくて、お風呂上がりに飲む牛乳、特にコーヒー牛乳が最高と書いてありましたが、私もコーヒー牛乳派です。家ではなんかね、そんなにお風呂上がりに牛乳飲みたいなってならないんですけど、温泉に行った時とか、じっくりとこう温まった後に、そういう場所で、じゃあお風呂上がり何飲もうかなって、大体温泉とか銭湯とかね、そういうお風呂屋さんって牛乳とかコーヒー牛乳置いてるじゃないですか。お茶でもいいんだけど、お茶も美味しいんだけど、まあせっかくそういう場所に来たならと思って、やっぱり瓶の牛乳を飲みたくなりますね。で、私も絶対に牛乳ではなくてコーヒー牛乳派です。そう、私はコーヒー牛乳派で、娘はあったらいちごの牛乳派そして息子は絶対白い牛乳派っていう感じで、そうそう、やっぱり好みがみんな違っていて、そう、息子は味のついてる牛乳は好きじゃないので、8歳の息子は絶対白い牛乳、僕は牛乳がいい。で、お姉ちゃんは、あ、いちご味があるんだったらいちご味がいいな、で、ママはコーヒーがあったら絶対コーヒー牛乳がいいなって感じで、3色の牛乳をそれぞれ並んで飲むみたいなのがね、そう、温泉とかに行けた時はそう決まりですけどね。美味しいですよね。なんかちょっと贅沢なというか、いいお風呂に入った後はみたいな特別な気持ちになりますもんね。もちろんそれはお家でね飲んでもきっと同じ一緒だと思います。お風呂か、いいですね。お風呂も癒される時間ですよね。そう、私のお風呂タイムは、これもたびたび話してますけど、基本的に息子とまだ一緒に、自分で洗ったりとかシャンプーとか上手にできないので一緒に入っているので、そう、湯船に浸かって、あったかい、癒されるって思う瞬間はきっと同じようにあるんですが、まあそうね、5秒ぐらいかな、その癒しタイムを満喫できるのは。でも5秒後ぐらいから、もう横から水が飛んできたり、水鉄砲のお湯がフィアって飛んできたりとか、お風呂の中でお風呂で遊べるようなおもちゃみたいなものをいろいろ持ち込んで、そこで戦ってたりとかするので、隣でそうそう、でも一人で戦ってるんだとつまらないから、ママはこっちね、僕はこっちねみたいな、始めるよ、よいどんみたいな感じで、お風呂の中でわーっとそこでお湯をかけ合いながら、何かがこう沈んでいってキャーとなったりとか、何かが攻撃してきたりとか、
顔に水が飛んできたりとか、上からジャバッとかけられたりとか、まあ、そんなお風呂タイムだからこう癒されるというのからはちょっと違うような気はしますが、まあそれでも贅沢は言いません。それでもお湯の中に浸かれて温かいなというその瞬間はやっぱり幸せだなと思うので、お気に入りの時間っていうのはすごくうなずけます。まあでも欲を言えばたまにはこうほっと一人で入って、ああ気持ちいいな、うとうとみたいにできるようなそんな時間が来るといいなと思いますが、まあたまにはあるかなというような感じですかね。本当にね、寒い日のお風呂はいいですよね。温まりますよね。なかなかヨッシーさんも、お風呂タイム、じっくりと楽しんでいただけたらなと思います。お便りありがとうございます。ふつおたのコーナーでは、皆さんからのお便りお待ちしています。私、藤谷桃への質問、相談でも、何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それでは、ここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。Dear Family、 聞いてください。
今の私があるのはあなたがいてくれたから、心から伝えたいこの言葉、ありがとう Dear Family。家族の真ん中で幸せそうに笑ってた。立ち上がってはまた転んだり、少しずつ成長してく私を、
強く思えたのは
こと、たくさんの幸せや思い出は未来につなぐよ。
藤谷桃でディアファミリーでした。
藤谷桃の桃の缶詰。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ。びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。ここでお知らせがあります。少し先のお話にはなってしまうのですが、冬が近づいてきたということで毎年恒例のイベントを企画しています。来年のお話になりますが、1月11日日曜日、毎年恒例でこの時期皆さんと限られた空間の中で本当に近い距離で一緒に楽しんでいただくような限定ミニライブを行っています。去年も一昨年も開催されまして皆さんにいらしていただきましたが、この冬も開催したいと今ちょっとずつ準備を進めています。1月11日日曜日、会場が1時半、開演が2時、終了は3時予定となっています。入場無料で、この会場もいつもと同じ中野区沼袋にあるスタジオでやりたいなと思っていますので、ご予約などはもう少し先になるんですが、まず皆さんどうかスケジュール帳に1月11日日曜日とチェックをしておいていただいて、開けておいていただけたら嬉しいなと思います。ライブをしたりトークをしたり、いろんなことを皆さんと一緒に楽しみたいなと思っていますので、ぜひぜひ予定を開けておいてくださいね。お待ちしています。そして11月は私のお気に入りというテーマで募集していますので、場所でも物でも音楽でも映画でも食べ物でも、今日ね時間なんて話も出てきました、お気に入りのこと好きなことをぜひぜひ教えてください。お待ちしています。ももかんでは皆さんからのふつおた、コーナーへの投稿を各種 SNS とメールでいつでも募集しています。 Twitter、Instagram、Facebook では藤谷桃で検索していただき、アカウントをフォロー後 DM またはコメント欄にお寄せください。メールの宛先はももかん @はたなか.com、 momocan@はたなか.com、 こちらは携帯メールからでも送れます。ふつおたは日常の些細な出来事、最近感じていることなど、どんなことでも OK、 リクエスト曲を添えて送ってね。募集しているコーナーをもう一度お伝えします。叱ってももさん、 私藤谷桃に叱られたいそこのあなた、自分や誰かのダメダメなエピソードを送ってください。叱られるとすっきりしますよ。教えて桃さん、何でも知っている桃神様こと藤谷桃があなたの知識欲を満たします。よく聞くけど意味はわからない横文字、本を読んでいて出会った熟語や漢字などなど、あなたの知りたいこと何でも教えます。桃缶ミュージックコンペア、いい曲は語り継がれるもの。このコーナーではカバー曲とその元になった曲を聴き比べたいと思います。あなたのお気に入りのカバー曲を教えてね。桃ズキッチン、食いしん坊な私がおすすめのレシピを紹介。その他食に関することなら何でも OK。 あなたのふるさとの味、思い出の一品、おすすめレシピなども教えてね。桃缶動物園、動物や虫の面白いエピソードや感動エピソードを送ってください。桃エコ、楽しみながらできる身近で手軽なエコを教えてください。桃ズガーデン、ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話などをご紹介していきます。桃缶ガイドブック、地名や駅名の由来、その場所のおすすめスポットやご当地フードなどをご紹介します。あなたの住んでいる場所やふるさとについて、また旅先でのエピソードなどもお待ちしています。最後にお知らせです。私の曲が着歌配信されています。携帯やパソコンからお気軽にダウンロードして聴いてくださいね。またカラオケでもいろいろな曲が歌えます。ぜひ歌ってください。それでは今週はここまで。お相手は藤谷桃でした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラマ。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りしました。